けど、16、14、15、16、17ってどんな感じ？
そうですね。なんかやっぱり自分の中で変われたなって思ったのが16歳の時だったんですけど、その時はフォルダー5っていう5人組でやってて、まあ本当忙しい、もうありがたいことに忙しかった時代があって、でその時はもう、なんだろう、仕事に追われてたというか、やっぱり学校と仕事をやってるじゃないですか。もうなんかこう自分から発信していくことができなかったんですよ。
なるほど。
でもやっぱり周りにいる人たちとかは、こう海外に行ったりとか、ちょうどほら、高校生なので、留学する友達が出てくるんですよね。で、焦りも感じるんですよ。いいのかなとか。私はやりたいことが歌とかダンスだし、決まってるし、それに向けて走ってはいるんだけど、でも友達がこう変わっていくのを見ていると、なんか焦るんですよ。
いやいやいや、わかるような気がする。
わかります？なんかもうどうしようみたいな。で、だからってもうデビューしてもう何年も経ってるし、でも私も変わりたいと思うし、でもどうやって変わればいいんだろう、って感じで、ずっと悩んでて、その時に、なんかふとニューヨークに行きたいって
思ったんだ。
思ったんですよ。でも、物理的にニューヨークに行きたいなんて無理だったんですね、やっぱり。
その時の環境的に？
やっぱお仕事もしてたし、レギュラーの番組も持ってたので、やっぱりダメだったんですよ。で、何度か言ったんですけど、私の伝え方が下手くそで、喋れなかったので、なんかこういつも、みたいな軽く思われような言い回しをしてたみたいで、私
周り
は。
の人たちに伝わらなかった。
そうなんです。伝え方が下手で。
下手だ。
今もなんですけど、不器用で。で、それで、って思って、でもやっぱり行きたいってどんどんどんどん年を重ねていくことに思っていって、で、それが20歳の時に夢を叶えることができて、
お、そのニューヨーク？
ニューヨークに行けると思って、そう、それが、目的はダンスと、語学学校だったんですけど、
勉強しようと。
勉強しに行きたいなと思って、もう一回基礎から勉強したいと思って。
それ英語と、まあ、英語が喋るようになったり、喋る機会をもらったり、その踊ったりっていうのをどうやって調べていったの？
私はインターネットで、インターネットとあと友達にお願いしますみたいな感じで、本当に人生って不思議だなと思うんですけど、友達がオーストラリアから帰ってきてたんですよ、ちょうど。で、それで原宿でばったり会って、友達に、ミエって言うんですよ、友達が。
見えてる。
ミエっていう友達がい
ばった
て、
り会い。
ばったりミエに会って、中学生の頃同じだったんですけど、やっぱグループってあるじゃないですか。女の子同士で固まったり。グループが違ったので、まあ同じクラスでもそんな喋んなかったんですよ。なんかちょっとタイプが違くて。で、原宿で会って、見えみたいな感じで会った時に、オーストラリア行ってたんだよって言って、え、マジでマジでみたいな。で、明日会おうよってことになって、今まで私って、なんて言うんだろう、こう、そこまでフットワークが軽い方ではなくて、あ、まあ、いつか会おうみたいな。でも、なんかこう、三重には会いたいなと思って、ちょうどニューヨークも行きたいなって思ってた時期だったので、で、三重に会って、で、その後からもうポンポンと語学学校っていうか、その日本で英会話スクールもその子に紹介してもらったりとか。
なるほど。
そうなんですよ。自分が行きたい時に情報がガッと入ってきて。
なるほど。いや、ミエはメッセンジャーだな。
そうなんですよ。
もうショートカットの道をいっぱいしてたんだ。
そうなんです。で、それで私は旅行は嫌だったんです、ニューヨーク行くのは。
なるほど。
住みたいと思って。
おお、生活したいと。
そういう生活してみたいと思って、でも生活できんのかなと思って。
そうだよ
そう
な。
なんですよ。ニューヨークって言っても友達もいないし、と思って、でもやっぱり行きたいし、まあこれはいい機会だなと思って、どんどん調べていって、もう行けるって決まってないのに、行けるような準備をしてたんです。したら、やっぱりそれが周りに伝わったのかな、わかんないんですけど、行けるようになったんですよ。ちょうど仕事も1ヶ月間休みで、で、それで夏の期間、まるまる1ヶ月お休みをもらって、勉強してこようと思って。
1ヶ月行ってたの？
そうなんです。もう初めて。
いや、まさしく生活だね。
初めて、もう今デビューして10年以上経つんですけど、その時初めて1ヶ月間空いて、そうなんですよ。
どんな時間の過ごし方してたの？
ですね、朝語学学校5時間ぐらい勉強して、その後に歩いてダンススクール調べたところを歩いて行っ って、うん、でもう一日に何レッスンも受けて、うんうん、で私東京で今までやってたのは、まあ、ジャズダンスとか、はい、ヒップホップとかをやってたんですけど、うんうん、初めてバレエのレッスンだったり、うん、シアターダンスだったりとか、うん、ブロードウェイがやっているようなダンスを本当にシカゴとか、うん、そういう感じで踊ってたりとかして、なんか本当に新しいことにチャレンジしてる自分がなんかどんどんどんどん好きになっていっちゃって、
はいはいはい、
なんかやばいニューヨークだと思ってわ来ちゃったよみたいな、なんか本当なんだろうな、東京にいると、うん、まあ毎日たくみさんとお久しぶりに会って、うん、あ変わったじゃんって言ってもらえると、あ変わったんだって思うんだけど、うんうん、なんかニューヨークとか自分が本当にゼロからスタートするところに行くと、うんうん、短期間で自分のことを知れて、
はいはいはいはい、
あ本当に好きなんだ私ってダンスと歌がみたいな、
あそういや特にニューヨークはそうさせる力があるよね、うん、
なんかありますね、
あるよね、
うん、まあ、東京もそういう感じだと思うんですけど、東京とニューヨーク似てると思うんですけど、うんうんうんうん、
いや僕もね、うん、引っ越し好きなのね、
基本
的に引っ越しするとさ、その知らない街で、うん、ここ抜けるとここ行けるんだとか、
うんうんうん、
こんなところに豆腐屋さんあるとか、
はい、
なんかそこ日常がなかったところに少しずつ自分の日常がこう染み渡っていく感じがするじゃん、うんうんうん、あの感じの時にね、あ俺変化しそうだなとこう思うんだけど、うん、ニューヨークの1ヶ月は刺激強そうだね。
そうなんですよ、うんうんうん、めちゃめちゃ刺激的で、
うん、ご飯とかどうしてたの
よ。ご飯は一人で、うん、そのスーパーみたいなとこ行って、うんうん、買って食べたりとか、本当にね、でもね、やっぱり一人旅で何が辛いって、うん、もう食事が辛いんですよね。
一人で食べないといけない、ね、
そうなんですよ、うんうん、だからレストラン行きたくても一人では多いし、うん、でも私そんなお金持って行ってなかったので、うん、もうこのいくらいくら貯めるって言って、うんうん、ギリギリで生活してたので、うんうん、もうそんななんか買い物もできなくて、
うん、
本当になんか食事は本当もう貧しい感じだったんですけど全部ダンスレッスンとか語学学校にもうお金使っちゃったんで、うん、
なるほどね、
そうなんですよ、うん、
いやイエローキャブがビューとさ走っててさ、うん、もうなんかさ、うん、それだけでさなんか、うん、映画の中にいる気持ちになるよね。
そうなんですよ、ね、なんかね、うん、歩いてても楽しくて、うん、なんかなんていうんですか、害虫があるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかスポットライトみたいな感じで、おお私歩いて帰ってたんですね、いつも学校、うん、学校ダンスレッスン終わってダンスレッスンから家まで歩いて帰ってる時に、はいはい、もう夜中の11時だったんですよ、
うん、危ないな。
そうなんです。でもタイムズスクエアのとこだったんでとちょうど住んでた家が、うんうんうん、なのでもう明るいんですよ本当に、街がキラキラしてて、
うん、
なんて言うんだろう、こうすれ違う人たちもはいみたいな感じで、うん、やばいみたいな、なんかすごいミュージカルの中だと思ってい
やいやいや、
そうなんですよ、うんうん、それでなんか歌って帰ったりとか、うん、それでなんかその外人というかその黒人の方が、うん、ヘイヘイヘイみたいな感じで乗ってて、ノリがすごくいいじゃないですか、
うんうんうんう
ん、なんかね毎日ね、うん、なんか歌歌ってましたね、鼻歌。
なるほどね、うん、この旅はちょっと秋名の人生にとってめちゃめちゃ大きかった人生だな。
そうですね、自分で検索して、うん、でなんか自分で何かを得たいと思ってた時期だったので、
は
い
は
い、すごい東京に帰ってきてからも、うん、なんかやっぱ感覚というかそれが違いますね、う
ん、なんか開いちゃったんだね。
開きましたね、なんかすごく
日常というのはすごいさ、いつも使ってるその暖かい毛布みたいなところがあってさ、うん、とてもいいものだと思うのね、
うん、
逆に言うと日常があるからこう冒険したくなったり旅に出たくなったりすると思うんだけど、
ねうん、
僕ライフスタイル的に1年間に年間、
うん、
ホテルに180泊から200泊ぐらい
という
ライフスタイル20年やってて、
うん、20年
20年なんですよ。朝起きるとそのホテルで、うん、あらここどこだみたいな
そうですよね、ホテルだと、
うんうん、しばらく経ってあ分かった福岡だみたいな感じで、うん、ちょっとなんか特殊だといえば特殊だと思うんですけど、うん、そんな生き方をやってきた中でやっぱ夢としてその旅の中に自分の人生があったらいいななんてね、
うん、
思ったりして生きてきたとこあると思うのよ、
うん、
でその旅っていうのはその物理的にどっか遠くへ行くとか知らない街へ行くっていうのも旅だと思うんだけど、うん、精神的にさ、
うん、
なんていうのニューヨークに行った時に物理的にこう日本を離れてその国へその街に入ったっていうものもあるけど、
うん、
精神的な扉開けたとこってあるような気しない？
そうですね、旅を通じて、うんまあ、言葉がまず、はい、伝わらないっていうのがあるじゃないですか、うんうん、英語なので、
うんうん、
で私日本に住んでても、うん本当になんか喋るのが下手で、
うん、
伝えたいんだけど空回りしてしまうとか、うん、あとタイミングが悪いとか、うん、そういうなんて言うんだろうなんかすごく、そう伝えるっていうのが、うん、 すごくそこまで上手くないんですよ。
そう見えないけど、
見えないとは思うんですけど、でもやっぱり今そう見えないっていうのはきっとその20歳の時に私が一人で旅したから、その思うんですよ多分。
心のカイロプラティックみたいな感じ
なんか多分たくみさんと会ったのってやっぱ旅から帰ってきた後だったっていうのもあって、自分の中で変われたっていう、まあ少しなんか自分の中で変われたなと思ったので、その後に会ってるからそういうイメージがあると思うんですけど、その以前というか、まあ10代の頃とかってやっぱいろんなことで葛藤するじゃないですか。周りが変わっていく、どうしようとか、料理ができないどうしようみたいな、そんなのであって、でやっぱり精神的にこうニューヨーク一人で何かをやりたいとか、こうアンテナを立てて常に生きて、なんか日々生活してると、なんか日本にいるのになんで伝えたいことを不器用でもいいから喋らなかったんだろうって思ったんです。で海外にいるとやっぱ伝えないと伝わらないから、英語とか文法とか下手なんですよ、でも伝えようと思ったから伝わったんですよね、で伝えたいって思う情熱が、なんか友達となんか私たちつなげてるのかなって思って、だからそれ帰ってきて日本でもなんで言葉いっぱい知ってるはずなのに伝えなかったんだろうと思って、あ伝えないともったいないなと思って、でそれからあの不器用でもいいからとりあえず、もう自分が思ってることをストレートにこうぶつけようと思って、
いやだからそのニューヨークをきっかけにさ、アキナ自身がさ、アキナの人生の主人公にきっちりなったんだよな、
あたくみさんうまい、うまいよ、
そうなんだよね、だけどね
多分そうですね、なんか私という、なんかアキナっていう人物っていうか主人公がやっと見えてきたのかなって思って、
生きてるリアル感バチン出てくるよね、
バチン出てきますね、なんかそうですね、ポジティブにもなれたし、
いや旅っていうのはねそういう力があるよね、
そうですね、めちゃめちゃありますね、
僕あの旅に出る前にね、帰ってあの出かける自分が帰ってくる自分に向けて手紙書いたりする時あるの、それは何かというと、もう誰にも見せないんだけど、今こういうこと考えてるよねって、こういうこと悩んでるよねとか、こういうことを見つけようとしてるよねって書いて、書いてきて読むと次元がずれてる。